朝耳アラガルト
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、パーソナリティの個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けしています。毎週木曜日は北海道生活研究室です。今月になって道内は一気に季節が進んできています。空知や上川の内陸部などでは多くの積雪があり、根雪になる可能性が指摘されています。まあ今朝も岩見沢の降り方はかなり激しいですよね。まあもう12月も2週目ですから当然といえば当然なんですが、ただこのところの暖冬傾向は北海道の産業にも大きな影響を与えています。農業漁業などの一次産業はもちろん、スキー場のオープンの遅れや流氷観光など観光業への影響も計り知れません。まあ、昔と比べると取れる魚も変わってきたなんていうニュースも随分出てきました。ブリとかイワシが随分取れてね、サンマが取れなくなった、まあ、これも温暖化の影響なのではないかというふうに指摘されております。そんな中、先週気象庁から気になるデータが発表されました。この秋の天候というね、これ気象庁の大気海洋部というところが発表した情報なんですが、秋の気温について言及してるんですね、はい、相当高かったそうなんですね。秋の平均気温は全国的にかなり高くなりました。9月は暖かい空気に覆われやすく、11月は寒気の影響が弱かったため、秋の平均気温は全国的にかなり高くなりました。さらに秋の降水量は北日本太平洋側でかなり少なかった一方、沖縄奄美でかなり多くなりました。さらに秋の日照時間は北、東、西日本、日本海側でかなり多かった一方、沖縄奄美ではかなり少なくなりましたということで、特にこの気温の変化というのが激しかったんですね。この秋というのは具体的に言うと9月から11月という3ヶ月の平均気温なんですが、改めてデータを見てみますと、札幌は9月から11月の平均気温が 13.2 度で、これは平年に比べますと 1.2 度も高い、でもっと平年より高かったのが根室で 12.6 度、これ平年に比べると 1.4 度、これまさに根室は漁業の意味で大きくいろんな影響を受けているところなんですが、 1.4 度も平年に比べると気温が違うという。でこの平年値っていうのはもうそもそも何なのかってことなんですけど、平年値っていうのは2020年までの過去の30年間、つまり1991年から2020年までの値を平均化したものなんで、実際ここの肌感覚よりはちょっと昔の感じなのかもしれないですけど、それだけにやっぱりこの10年20年ぐらいのサイクルで随分気候が変わってきているということを改めてお分かりになるかと思います。それと今も言いました降水量ですが、実は札幌は平年に比べると 68% しかなくて250ミリ、さらに日本海側留萌では 58%、 帯広で 67%、 広尾で 69%、 室蘭で 71% とかなり低いところが道内多かったんですね。一方で日照時間は札幌は平年比で 113%、 旭川では 121%、 函館で 124%、 江差市で 127% と、道南でかなり日差しがあったというのがこの秋だったということで、ちょっと今年の秋というのは日差しも多くて気温も高かったというのがデータから分かります。さて12月になって一気に雪が降るようになりましたが、どうでしょう皆さん、これ雪の降り方、ベタ雪が多いなという印象はないでしょうか。今岩見沢で降ってる雪もパノラマカメラ見ますとかなり粒の大きな雪が降ってますよね。さて例年の根雪の初日、これ気象用語で言いますと長期積雪の初日というんですが、こちらのデータからご紹介いたしましょう。この根雪の初日というのが今日12月8日、これ網走です。で網走が最新の気象データを見ますと、まだあんまり雪積もってないですね。実はねパノラマカメラで見ましても、雪確かにあるんですけど例年より多くないんじゃないかなという感じですね。網走は6時の時点で2センチ 白くはなってるんですけどね、2センチというのが6時の時点での発表となっています。札幌は12月6日に根雪の初日というのが平年値ですが、現在で7センチ。さあどうでしょう、なんか肌感覚で言うと今あるのって溶けそうじゃないですか。現在積雪は7センチというのが6時の時点のデータとなっています。帯広は根雪の初日が例年は12月7日ですから、昨日が根雪の初日になるはずなんですが、今朝の時点でまだ積雪ゼロです、今パノラマカメラ帯広の十勝川周辺捉えてますが、雪積もってるとこあんま確認できないですね。
そうですね、
確かに積雪ゼロっていうのも納得できるところです。オホーツク海側の紋別です、こちらは12月5日が例年の根雪の初日ということなんですが、現在1センチということで、こちらもなんか溶けそうな感じは大いにあるという状況ですよね。さてその日本、今回の日本列島 の、 秋から冬にかけての予報なんですけども、寒候期予報という冬の情報について実は9月に、気象庁が発表しています。冬の気温は東日本西日本では寒気の影響を受けやすく平年並みか低いでしょう。北日本と沖縄奄美ではほぼ平年並みの見込みです。冬の降水量は冬型の気圧配置が強いため、東日本日本海側では平年並みか多く、東日本西日本太平洋側では平年並みか少ないでしょう。低気圧や前線の影響を受けにくいため、沖縄奄美では平年並みか少ないでしょう。北日本と西日本日本海側ではほぼ平年並みの見込みで、冬の降雪量は冬型の気圧配置が強いため、東日本西日本日本海側では平年並みか多いでしょう。北日本日本海側ではほぼ平年並みの見込みですということで、ちょっとなんていうのかな、冬型の気圧配置は強まるんではないかという見込みも出てるんですね、はい、これは何かと言いますと、実は地球規模で見るとラニーニャ現象が続く可能性が高いっていう、こういう見方があるんです。このラニーニャ現象というのはエルニーニョ現象と大きになると思いますが、これの全く逆の現象です。南米沖の海水温の変化が地球規模で影響をもたらす現象です。海面水温は太平洋赤道域の中部から東部で低く、太平洋の熱帯域の西部で高く、インド洋熱帯域で低い見込み。このため積乱雲の発生は太平洋赤道域の日付変更線付近で少なく、南シナ海からインドネシア付近で多く、インド洋熱帯域で少ないでしょう。でこの影響を受けて上空の偏西風がユーラシア大陸東部で北に、日本付近で南に蛇行する見込みだということなんです。ということでシベリアの高気圧は南東側への張り出しが強くなって、アリューシャン低気圧が西側で強くなるということで、日本海付近ではどうやら冬型の気圧配置が強くなっていきそうだというのがこの冬の見込みなんですけれども、一方でこのデータでも地球温暖化の影響などにより全球で大気全体の温度が高いでしょう、こういう見方もしているということで、どうやら12月入って今のところはこの高暖の温暖化の影響というのが勝ってるんではないかというところですよね、実は9月の時点では東日本西日本を中心に冬型の気圧配置が強く、寒気の影響を受けやすいでしょう。北日本は低気圧の影響を受けやすい時期があるでしょうということで、もう11月から寒気が入ってくるんではないかと9月の時点では見込まれていたということなんですが、そこから2ヶ月経ちまして、やっぱりどうやら寒気の入り込み11月は少なかったんじゃないかなというデータになってきています。ということでこの冬の天候の見通しを見てみても、若干上振れしてきているというのが現在の状況なんです。去年ね、札幌の根雪の初日になったのが12月の半ばでした。これ平年より遅い数字だったんですね、12月の17日だったんです。先日もご紹介しましたように、この12月の17日半ばにドカ雪があった去年の状況だったんですよね。去年よりも、どうなるのかはわからないですけども、去年が遅かったんですが、そこからドカ雪があった、さらに降った雪がベタ雪だったということですので、同じ例えば10センチ降り積もっても 雪かきをしなきゃならないというのは粉雪の時とこれ全然違ってくるわけなんですよ ね、
そうですね、
今年の冬がどうなっていくのか今のところはまだ分かりませんが、11月から12月の1週目を経たところではどうやらちょっと上になっているという気温ですので、どうか皆さん雪が降った際にも腰を痛めないよう、気象情報にはこの後も十分に注意を払っていただきたいと思います。以上、朝耳アラカルトでした。